クロニクル
挑戦したくなるラジオ井戸メンディー。この番組は僕関口メンディーがこれまでの人生で挑戦をして失敗してきたエピソードを赤裸々に語りながら、そこから学んだことや今に生かされていることを語っていくポッドキャストです。改めまして皆さんこんにちは、関口メンディーです。
メンディーのお仕事をサポートしているジーニーです。
はい、ということで今回が第23回目ということで、前回はリスナーさんからの、まあ、お便りとか質問にお答えしていきましたね。
そうですね、うん、なんかスケジュール忙しいっていうね、あの心身ともに疲弊してるっていう話でしたけど、
うん、
まあ、私たちから話できたことは、スケジュールは合体させるっていうことですね。
合体しちゃおうという合わせ技
合わせ技、一緒くたにしてしまおうという、
うん、
はい、なんかあの前回結構長くお話ししたんですよね。まあまあ、うん、もうちょっといろいろとお話ししたんですけど、だいぶバッサリと、はい、
そうですね、あのジーニーさんがいきなりカナダの話をしたんですけど、そのカナダの話があ
そうです、
あの全然中身がなくてなんだこの時間はというなんで話したんだろうかという、みんなスタッフ一同
ポカンと、ね、
頭がはてない
ポカンと、そうですね、
はい、
ポカンとされてあのイノメンディあれなんですよ、うん、出発点はね結構決まってるんですよね、まあ、こういうテーマについてお話ししましょうとか、うん、そういうお話はするんですけど、執着が毎回ないとね、
うん、まあ、でもチャレンジというものはそういうものですからね
なるほど、
うん、
終わりが見えてないですね。
そう、
だから毎回壁の向こうがちょっとわからないんですよね、
うん、
あのそれこそ暗いトンネルの中に、
うん、
なんとなく入りつつ話してる、うん、探りつつ、
はい、
話してるっていうところがあるので、
たまに本当に暗いトンネルで迷うことがあるっていうその典型的な例です、
ね、
この
前、そうですね、はい、カナダは完全に迷って突き当たりだったので戻ってこようかなと思ったら戻れなくもなったので、
うん、
まあ、カットしたんですよね、
うん、
言ってないことになってるんです、
言ってないことになりました、はい、
っていう感じで、うん、毎回ちょっとね執着が見えず、
はい、
プロデューサーさんがねいいこと言ってましたよ、ポジティブなこと言ってくれてました、
うん、
毎回スタートするときに、いや今日も楽しみですねと
どこに行くんだろうか
どこに行くんだろうかと、はい、私たちもね分からないで話してるので楽しみですよね、毎回、
毎回楽しみですそういうラジオです
はい、では23回目ですね、のテーマ教えてもらっていいですか。
はい、今回はなぜメンディーはビジネスパーソンと交流するのか。
結構、
うん、
業界の人、まあ芸能界の人と、
うん、
お友達がいるんじゃないかというふうに思われがちですが、
うんうん、そんなにね実は芸能界に友人がいないんですよなんかメンディーというとね、なんかこう芸能人といつも一緒にいそうな感じしますよね。
するんですよね、
なんかパブリックイメージでは、
パブリックイメージ、前もなんかどこかで話したかもしれないですけど、パリピで、はい、うん、なんか芸能人とウェーイって毎晩飲んでるような、
うん、はい、焼肉食ってそうですよね、芸能人とね、
はい、お酒飲んで、はい、っていうのがパブリックイメージなんで、壊さないでもらっていいですか、はい、じゃあね、でも全然違うんですよね、うん、まあ、あのファンの方はねよくご存知だと思うんですけど、うん、どちらかというと異業種交流が盛んですよね。
異業種交流がすごく好きです
好きですよね、うん、
なぜかというと、
うん、
まあ端的に言うとやっぱ発見が多いからなんですよね、
うん、まあ、芸能界のことはご自身もよく分かってますものね、
うん、
どちらかというと、
うんうんうん、
だから別の業界のお話って面白いですよね、知らない業界のお話って。
面白いですね、
うん、
でなんかそれってでも自分の活動してる分野に生きてこないんじゃないかって思うこともあるかもしれないんですけど、でも実際そんなことないですよね。なんかこう、あ、この人たちと食事することで、なんかこう実際に、その人たちが言っていることとか喋っていることが、自分の分野に、まあ抽象度上げていくと、生きてくることもたくさんあるので、
うん。
うん。僕はなんかその別の分野の人たちとおしゃべりすること、うん、話すことがとても楽しいんですよね。
そうですよね。結構好んでだからそういった方に会いに行くっていう、まあ結構最初の方でそういう人に会いに行くみたいなお話をなんかした回があったなと思ったんですけど、それこそ本を読んで会いたいなと思ったらセミナーに行って会いに行くとか、 あるいはちょっとこう人づてにね、
うん、
会いたい人がいるんだけどっていうのを結構周りに言っとくと紹介してくださったりとか、うん、
はい、
することってありますよね。
ありますね。
うん、で実際会ってみてみたいな感じだと思うんですけど、うん、なので会うきっかけみたいなところって結構そこら中に散らばってますよね。
うん、いっぱいありますね。
うん、
チャンスのようなものは。
これってもちろんメンディが有名人だから会いやすいんじゃないかっていうふうに思われることってあると思うんですけど、
うん、
お話してこれもちょっと重複になるところもあるので、聞いてない方もいらっしゃるかもしれないので、どうですか、メンディっていう、こう知名度を駆使して会いに行ったりしますか？
うん、あんまりないかもしれないですね。メンディという知名度を駆使することっていうのは。もちろん、うん、まあ例えばじゃあ文化人みたいな人とかに会おうと、うん、まあ、
業界の方は、はい。
まあ、その、まあ、メンディーだから会ってくれるみたいな人もいるかもしれない、
うん、うん、
と思うんですよ。だからやっぱり、その、まあ、メディアにもいろいろ出させてもらってて、
うん、
たくさんの方々に知ってもらっている立場ではあるので、あ、うん、メンディーさんだったら会いたいなって思ってくれる人が、うん、うん、いないと言うと多分嘘になってしまうので、
うん、
そこはいてくれてると思うんですけど、
うん、
でもそれをなんかフルに活用してっていう感じ
で。意識はそんなないですよね、は
い。
まず少なくともこちら側の意識として、僕メンディーなんで会ってくださいっていう意識はまあゼロだなというふうに思っていて、うん、どちらかというと僕ファンなんですみたいな感じでお会いしてるのをよく光景としては見るんですよね。
う
ん、
僕はいつも拝見してますみたいな。いつも本読んでますとか、YouTube 見てますとか、っていうスタンスで行く。
ので
なんか、いやいや、こちらこそですよ、みたいな風になることが多いですね。なんかそもそもだから、あんまりなんかその、メンディ自体を僕があんまりなんかその、
普段背負ってないですもんね。背負ってないっていうか、その、うん。
やっぱその、別人格的なところあるんで。
そういう方たちとお話しするときは、うん、いわゆるその、公人ではなくって、うん、詩人として会ってるっていうような感じですよね、印象としてはね。
うん。うん、
だから、学び取ろうとしてるのも、
うん、
個人の関口メンディーとして、
うん、
その方たちから何かを学ぼうとしてるというような姿勢が結構見えるんですよね。
うんうんうん、
もちろん結果それが個人の関口メンディー、うん、仕事に生きるっていうことは当然あると思うんですけど、うん、もうちょっとこうなんかメンタル的なことだったりとか、うん、具体的なスキルみたいなところもあると思うんですけど、
うん、
結構何か学び取ろうとしてるような印象はあるんですよね。
なんか、それこそ昨日、起業家の人たちとお話ししてたんですけど、うん、そうするとやっぱり自分が今いる世界のことじゃない話を聞けたりとかするので、
うん、
面白いんですよね。それこそ、今、ショート TV だっけなっていうのが、盛り上がってるの知ってます？
うん、知らないです。
それ何かっていうと、
メモしなきゃ、
ショート TV っていうのは、はい、1分間のドラマ、
うん。
が、まあ、放映されてるアプリみたいな感じで、まあ、TikTok みたいな感じで、
はい、
ドラマがいっぱいあって、
はい、
まあ、それ50話ぐらい、こう、要は見れるみたいな。サクサクドラマを見れるみたいな。
なるほど。
そういうのが今、なんか市場規模として広がってるんだみたいな話をしてて、で中国とかそっちの方で、かなりのシェアがあるみたいな話を、人たちが聞いて、
はい、
あ、そんなことが今流行ってんだみたいなとか、っていうことを知り得ないじゃないですか、やっぱ普通に芸能界にいると、
ね、うん、
芸能界、
しかも演者ですしね、うん。
普通に僕は今、それこそやらせてもらったドラマとかは1本40分とか50分あるし、
うん、
っていうところで普段生きてるとやっぱ知らないことだらけなので、
うん、
まあ、それを知ると、あ、じゃあこういうことできるかなとか、
うん、
あ、じゃあ道に迷った時に、じゃあこっち行くか右行くか左行くかみたいな時に、あ、じゃああの人こう言ってたし、右の方がいいかなとか、
うん、
そういう選択肢が増えていくというか、
うんうんうん
うん、判断材料が増えていくみたいな。
うん、
ところはあるなぁというふうに思ってるんですよね。なんか前にもお話ししたかもしれないですけど、
うん、
経営者の仕事っていうのは人と会って話を聞くことみたいなこと話して、
うん、
それっていうのは結局いろんな人に話を聞いて、いろんな社会情勢とか世の中どう動いていくかみたいなことを知っとくと、
うん、
作戦立てやすいよねっていうことだと思うんですよね。
うん、そうですね。
はい。
確かにその作戦っていう意味で言うと、考えるオプションが増えてきますよね。
うん、
自分で一人で考えてたら、
うん、
これに対する回答って、例えば2個しか出てなかったけど、
うん、
他の人の脳を借りると、
うん、
結構それがすごく広がってって、
うん、
オプションが10個くらいになったりして、
うん、
考える選択肢が増えるなっていうのが、
うん、
私で考えるそのいろんな人と会う理由みたいな、
うん、
異業種の人と交流すると特にそういうのが広がるようなイメージがあるんですよね。
なんかその 想像力とても大事で、その自分のなりたい姿とかを自分で想像してそこに向かう努力みたいなのはとても大事だと思うんですけど、
はい。
それででもある種自分の想像の範疇でしか、
そうですね。
動けなくなっちゃうので、やっぱそれを勝ち割るためにはやっぱり人と会わないと。
ああ、いいですね。強いワードですね。うん、やっぱ想像を超えるっていうことですね、
は
い。
自分の想像を超えるためにはその想像を勝ち割んないといけないので、
うん、
それは人の手を借りるのが手っ取り早い。いろんな情報を、もらうとか、まあ、本とか、まあ、いろんなメディアを見るとか、それでもいいと思うんですけど。
そうですね。
他の刺激を入れないと、自分の想像は超えていけないので、そのために人と会ってるっていうのはありますね。
それで、なんか具体的に、まあ、多分お名前出しても大丈夫な方だと思うんですけど、最近会った方ですごく印象深かったというか、まあ、ここ1、2年で印象深くって、すごく影響を受けたっていう方いらっしゃいますか？
そうですね。ここ最近だと、ポッドキャストもやられている古典ラジオの深井龍之介さんですかね。
人気パーソナリティですよね。まあ、いろんなあのコンテンツでいろいろお話もされてますし、結構セミナーなんかにもたくさん登壇されてて、いわゆる歴史について、ものすごくその造形の深い方ですよね。
かなりなんかその、教養のある方で、実際まだ僕も何言ってるんだろうと思うことはあるんです。
それそ難しすぎて、
なんか新しい資本主義みたいな話じゃないですけど、はい、深井さんがやろうとしてることっていうのはやっぱ今の、その資本主義経済になんかこう乗っ取ろうとしてないというか、
即してない、
まだ新しい考え方だと思うんですよね、なんかその、はい、SDGs みたいなそういう文脈でもないしとか、
そうですね、今の資本主義の延長線上とか乗りながらも、新しいそのご自身が思う考え方をなんとか形にしようとしているっていうところのチャレンジをすごくされてるなというふうに思うので、
そういう話を聞いたりとか、深井さんと会って話すと、なんか自分が今まで考えていたこととは全く違うことを聞けるので、なんか本当に想像がまた広がるというか、なんかその飛躍して考えれる、思考が飛躍できるきっかけっていうのをいつもくれる。
私もよくね、存じ上げてるんですけど、深井さんにメンディーが言われて、すごく衝撃だったというか、一番なるほどなと思ったのが、よくまあ知性教養みたいな話を、あの、3人で会ったりするときにお話するじゃないですか。その時に、龍之介さんがね、私たちちょっと龍之介さんとかって呼んでるんですけど、龍之介さんが、メンディーってその、メンディーの、もちろん頭脳っていう意味での知性ってあるけど、体力の知性というか教養みたいなお話をされてませんでしたっけ？
ああ、なんか身体的知性。
身体的知性っていう話、その言葉がすごいパワーワードだなというか。
知性ってなんかその頭の話だと僕は思ってたので。
私もそう思ってました。
身体にも知性があるんだなっていうのは、衝撃的な考え方です。
そうなんですよ。その捉え方が、すごく衝撃的で、どちらかというと体力っていうとなんかちょっとこう脳筋みたいなね、イメージになるじゃないですか。あまり考えないでっていうイメージがあったんですけど、それは、あの、龍之介さんのご自身の経験で、僕は体があんまり強くないというか、結構いろんなとこ痛く、すぐ痛くなっちゃうとか、すぐお腹痛くなっちゃうとか、っていうところで言うと、すごい、やっぱり体とメンタルってすごく結びついていて、で、そこをメンディーはすごくちゃんと鍛えてるっていうようなお話もされてたのと、あとなんかそれこそバラエティ番組で、私が見てすごく衝撃だったのが、あの、お互い目隠しして、で、叩かれても痛くない、こう、ビニールの刀みたいなもので、人のその気配を感じて、バンって叩くみたいなゲームをやると、ものすごい強いんですよね。負けないんですよね。相手に叩かれないし、どこにいるかを見つけるというか、感覚で見つけて、バシって叩くっていうのがすごい上手なんですよね。あと、それもバラエティ番組なんですけど、かくれんぼとかもものすごい上手なんですよね。見つける能力がすごいんです。私それがね、結構身体的なその知性というか、人にはまあ第六感とかもありますけど、その発達がすごいんだろうなと思うんですよね。で、人を見るときも、私もどちらかというとその身体的に弱い方なので、たくさん言葉を費やしてその方と、言語によるコミュニケーションを通じて人を理解していくっていうのが、 まあ、私の特性としてはあるんですけど、うん、結構あれですよね、ファーストインプレッションでその人を見抜きますよね。
それがまあ合ってるかどうかわからないですけど、でも結構なんか
対峙した時にというか、
時にその人の醸し出す雰囲気とか、
うん、
その外見からもたくさん情報あるんで、表情の作り方とか、うん、服装とか、
うん、
うん、そこで感じるものは結構あるかもしれないですね。で、それは自分みんなそうだと思っていたんですけど、うん、まあ、ジーニーさんと話してみると、
すごい特殊能力、そうです。
らしいということに最近気がついたという感じですね。
すごくそういう感覚がすごく鋭いなと思ってて、それ結構特殊能力だなと思ってるんですよ。だから人とその、まあ、握手して具体的にこう、肌を合わせることで分かることってあると思うんですけど、うん、そうじゃなくても、この何でしょう、うん、1メートルぐらいの空気感とかで、うん、その人がどういう性質をしてるかというか、
うん、
結構性格までまあまあ、正しく理解してるなっていうのを感じるんですよ。なんかそれってもはや体が進化しすぎて生物として、人としてとか人のその、まあ、ノンバーバルで要はこうコミュニケーション取れてるなっていう感じがすごいするんですよね。それがその龍之介さんの言う、なんかその身体的な知性なのかなっていうのを、
うん、
その話を聞いてからどういうふうに理解してるんですよね、今私も。
そういう意味ではなんか、僕の場合、その芸能界に行っていろんな人と出会えてるんですけど、それこそビジネスパーソンのデータが少ないので、
うん、
そのデータをビジネスパーソンの方と会って収集しているという意味で、交流してるってい
う
のはあります、
うんうんうん。確かにそうかもしれないですね。
はい。なんで別にビジネスパーソンに関わらず、いろんな人と出会いたいので、
うん、
異業種の人と会うっていう、そのデータを収集しているという感覚に近いですね。
これからもだから、まだまだあれですか？収集していきますか？
収集していきたいですね。
なんか皆さん、どうなんでしょう。なかなかあの人と会うっていうこと自体がもうそもそも億劫だったりもすると思うんですけど、うん、まあ今のお話を聞いてね、あ、じゃあ会ってみたいなとかって思う方もいると思うんですけど、うん、とはいえあのお仕事してる人ばっかりが聞いてるわけじゃないかなとも思ってるので、
うん、
なんか学生さんとかもいるかなと思うんですけど、
うん、
今、異業種交流ってどういうふうに考えますか？そういう方たちの。こういう、会ってた方がいいよっていうのは。
そうですね。やっぱ。
あの、一面みたいな、いつもの人じゃない人たちと会うって大事かもしれないですよね。
うん。あ、なんか、一面と会うみたいなことももちろん楽しいし、いいと思うんですけど、うん、結構一緒にずっといると、
うん、
なんか同じ話になったりとか、
うん、
いいか悪いか別として世間話多くなったりとか、
うん、
なんか思い出話をするとか、
うん、
いうことになりがちだったんです。僕の体験談として。
うんうんうん、
で、もう話すことなくなって誰かの噂話になるとか、
うんうんうん、
そういうことが増えていったので、
うん、
なんかこれはちょっと時間の使い方としてもったいないなというふうに思ったので、
うん、
まあ、その比率を下げて、今まで出会ったことない人とか、他の異業種の人たちと会うみたいなことに時間を使うようになったんですよね。
うん。うん。
まあ、そうなると、まあ、元いたそのコミュニティというかね、
うん、
その一面の人たちからは寂しがられますけど、
うん、別にそれ捨てたわけじゃないですもんね。
う
ん、
まあ、それでもしょうがないというか。
うん、時間のね、かけ方がいろいろとこう変わってきたみたいなことだと思うんですけど、
うん、
なんかそこでいろんな人と交流したことで、芸能活動にもだいぶ影響したりしたんじゃないですか？なんか考え方が変わったとか、それこそちょっと余裕ができてるような、客観的に見てると気持ち的な、ね、余裕が出てるような気がするんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。それは多分いろんな人に出会って選択肢がたくさんあるんだってことに気がつけたからかもしれないですね。
なんかこう、もちろん全力で番組も取り組んでるんですけど、うん、ある意味アクセクしていないというか、
うん、
あの、ものすごく純粋にぶつけられてるというか、
うんうんうんうん、
なんかそういう焦りみたいなものがないような気がするので、
うん、なんか自分にはこれしかないんだみたいなことって僕は以前はかっこいいと思ってたし、そういうなんか生き方が自分に合ってるのかなみたいなふうに思っていたんですけど、
はい、うん、
今はどっちかというと、まあ、いろんな選択肢あるよねというか、
うんうんうん、
二足のわらじとか、
うんうん、
そういう考え方があるので、
うん、
なんかすごくその硬い肘張らずに物事に取り組めてるなと思いますね、
うん、
もちろん全力では取り組んでるんですけど、
うん、
追い詰められてる感はないというか、
ああ、いいですね、うん、やっぱりオプションが広がるっていうのが異業種の人と特に交流することで、うん、自分が見えてなかったオプションが広がるっていうのが一番いいことなんでしょうね、
うん、
うん、 いいですね。
オプションとか選択肢が増えるっていうのは、
うん、
すなわち自由に近づけることなんで、うん、自由って自分で選べることだと思うんですけど、それがない状態がやっぱ苦しいし、一番辛いと思うので、それを増やすためにも、いろんな人と会うっていうのは、とても大事かなと思いますね。
あ、いいお話ですね。
はい、
確かに自由、大事ですね。ということで、今回は、なぜメンディーはビジネスパーソンと交流するのかについてお話ししてきましたけど、
うん、
いい締めでしたね。自由になるためにオプションがたくさんあると自由になる。
そうですね、うん、選択肢がその1個しかないと人ってかなりストレスを感じやすくなるので、
うん、
その状況を避けるためにもいろんな人にやっていろんな話を聞くというか、
うん
うん、自分の行動の幅を広げていくと、うん、あ、こういう生き方もあるならとか、こういう選択肢もあるならってことに気づけるので、
うん、
そうするとなんかこう自分で選択してる感覚が得やすくなる、ま
あ、それこそ大人ですよね、なんか、
うんうん、大人だと思いますね。
いや、さすがですね。それでは次回もよろしくお願いします。
井戸メンディ、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組への感想はハッシュタグ井戸メンディ、井戸は漢字、メンディはカタカナで X に投稿してもらえると嬉しいです。質問や要望も大歓迎です。この番組は毎週火曜に配信します。それでは次回もよろしくお願いします。